元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから出エジプト記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはモーセの祈りと主の答え、立法の石の板が新しくされる、そしてモーセの任務の更新。今日の聖書の箇所は出エジプト記33章12節から23節と34章1節から26節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
出エジプト記33章の学びを続けていますが、出エジプト記33章12節から13節。さて、モーセは主に申し上げた。ご覧ください。あなたは私にこの民を連れて登れと仰せになります。しかし誰を私と一緒に使わすかを知らせてくださいません。しかもあなたご自身で、私はあなたを名指して選び出した。あなたは特に私の心にかなっていると仰せになりました。今もしも私があなたのお心にかなっているのでしたら、どうかあなたの道を教えてください。そうすれば私はあなたを知ることができ、あなたのお心にかなうようになれるでしょう。この国民があなたの民であることをお心に留めてください。モーセはここで神様をもっと深く身近に知りたいと願い出ています。本当の神様の子供であるなら、誰でも神様をより深く知りたいという欲求を持っているはずです。14節から15節。すると主は仰せられた。私自身が一緒に行ってあなたを休ませよう。それでモーセは申し上げた。もしあなたご自身が一緒においでにならないなら、私たちはここから登らせないでください。モーセは自分には神様のご臨在が必要であると知っていました。モーセは自分だけでは神様が定めた目標に到達できないことを知っていたのです。16節。私とあなたの民とがあなたのお心にかなっていることは一体何によって知られるのでしょう。それはあなたが私と一緒においでになって、私とあなたの民が地上のすべての民と区別されることによるのではないでしょうか。神様がイスラエル人を明確な理由によって特殊な人々として作られたということに注目するのは大切なことです。今日、教会も特殊な人々となるべきです。それは私たちクリスチャンが本当の意味で神様の民となるべきだという意味であって、風変わりな人になるべきだという意味ではありません。17節。主はモーセに仰せられた。あなたの言ったそのことも私はしよう。あなたは私の心にかない、あなたを名指して選び出したのだから。このようにしてモーセは神様ととても近しくなってきています。18節。するとモーセは言った。どうかあなたの栄光を私に見せてください。ここには、あなたの栄光を私に見せてくださいと書かれています。モーセは実際に顔と顔とを合わせて神様を見ることができたのではありませんでした。19節。主は仰せられた。私自身、私のあらゆる善をあなたの前に通らせ、主の名であなたの前に宣言しよう。私は恵もうと思うものを恵み、憐れもうと思うものを憐れむ。パウロはローマ人への手紙9章15節でこの節を引用して、神様の特別な選びと主権について説明しています。ローマ人への手紙9章15節から16節。神はモーセに、 私は自分の憐れむものを憐れみ、自分の慈しむものを慈しむと言われました。したがってことは、人間の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。20節。また仰せられた。あなたは私の顔を見ることはできない。人は私を見て、なお生きていることはできないからである。私たちは顔と顔とを合わせて聖なる神様を見ることはできません。21節から23節。また主は仰せられた。見よ、私の傍らに一つの場所がある。あなたは岩の上に立て、私の栄光が通り過ぎるときには、私はあなたを岩の裂け目に入れ、私が通り過ぎるまで、この手であなたを覆っておこう。私が手をのけたら、あなたは私の後ろを見るであろうが、私の顔は決して見られない。この箇所では神様の栄光が神様を表すものであることを語っています。主イエスはご自分が二度目に来られるときには、人の子の印が天に現れると言われました。マタイの福音書24章30節はこう述べています。その時人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。私はその印は出エジプト記33章21節から23節に言われているシェキナの栄光のことだと思いますとマギー博士は述べています。キリストが人間の肉の形を取られたとき、そこには栄光はありませんでした。主はへりくだられ、ご自分の栄光を脇へ置かれましたが、それでも主は神様でした。だからこそ主は、ヨハネ14章9節において、私を見た者は父を見たのですということがおできになったのです。ですから私たちは、顔と顔とを見合わせて神様を見ることはありませんが、その代わりに主イエス・キリストにお会いすることができます。主は地上において人間の形を取られました。なぜなら、それが主がこの地上におられた時に取られた形だからです。今日主は栄光の体を持っておられ、いつの日にか私たちも主のようになります。第一ヨハネの手紙3章2節には次のように書かれています。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時、私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。これは信仰によって歩んでいる信者の偉大な希望です。モーセもその道を歩みます。モーセは神様の御臨在が共に行ってくださらなければ、その結果は失敗であることを知っていました。私たちも今日、日々の生活の問題に直面するために神様の御臨在が必要なのです。さて、34章に入りますが、出エジプト記34章1節から4節。主はモーセに仰せられた。前のと同じような2枚の石の板を切り取れ。私はあなたが砕いたこの前の石の板にあったあの言葉を、その石の板の上に書き記そう。朝までに準備をし、朝、シナイ山に登って、その山の頂で私の前に立て。誰もあなたと一緒に登ってはならない。また誰も山のどこにも姿を見せてはならない。また羊や牛であっても、その山のふもとで草を食べていてはならない。そこでモーセは、前のと同じような二枚の石の板を切り取り、翌朝早く、主が命じられた通りに二枚の石の板を手に持ってシナイ山に登った。これは第二の立法の石の板でした。最初の石の板は モーセがシナイ山から降りてきて、イスラエルの子らが金の格子を作ってそれを礼拝しているのを見つけたときに、モーセが砕いてしまいました。今モーセは何も書いていない石の板を持って山に戻ってきました。五節。主は雲の中にあって降りてこられ、彼と共にそこに立って主の名によって宣言された。主は今ご自分の名前を宣言されます。これはモーセにとってもイスラエルの子らにとっても大きな前進です。名前には意味があります。例えばシーザーという名前を聞いたら、またアブラハム・リンカーンという名前を聞いたら何を連想されるでしょうか。名前はそれを聞いただけで私たちはある一定のイメージを思い浮かべます。神様は今ご自分の名前を宣言され、イスラエル人たちにエジプトの地を去ってからこの方、神様をどのように体験してきたかを思い出してほしいと望んでおられます。続いて6節から7節の A。 主は彼の前を通り過ぎるとき宣言された。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み、恵みを千代も保ち、咎と背きと罪を許す者。神様は罪ある者に目をつぶって、あるいはその罪は忘れてあげるよと言って憐れみを施される方ではありません。あくまでも罪は罪として罰せられ、その代価は支払わなければなりません。そして神様は決して有罪の者をそのまま自動的に無罪と主張されることはありません。では神様はどのようにして憐れみを持ちながら同時に重大な不正を処理されるのでしょうか。それは神様に捧げられる生贄を通してです。イスラエルがその日に捧げた生贄は罪を取り除くことはできませんでしたが、それは神様への完全な生贄である主イエス・キリストを指し示していました。主イエス・キリストはこの世に来られ、神様への完全で永遠の生贄として十字架で死なれたことにより、信じる者の罪を取り除かれたのです。7節 B。 罰すべき者は必ず罰して報いる者。父の咎は子に、子の子に、三代に、四代に。私たちが犯した罪が自分だけではなく、自分の子供、孫、ひ孫、その子供にまで影響を及ぼすということはとても厳粛なことです。マギー博士は学生時代の経験を次のように述べています。私は大学である異常心理学のコースを取りました。心理学は私の第二専攻でした。私はもう少しでこの分野で奨学金をもらって勉強を続けるところでしたが、ある日、私たちはテネシー州ボリバーの精神病院に見学に行きました。そしてそこでいろいろと違う形の患者が持っている異常心理を見学することができました。そこではすべての患者さんが何かの精神病で苦しんでいました。そしてある一つの特別なグループの見学を終えた後、私たちのクラスの一人がそこの精神科の医師にこれらの病気の原因は何かと尋ねました。するとその医師は単純にこう答えました。その人の父親かおじいさんか、またはひいおじいさんが犯した罪の結果です。神様の法を犯して罰を受けないで済むなどということはありません。神様の方は変わりません。でも感謝すべきことは、神様は恵みを千代も保ち、咎と背きと罪を許す方でもいらっしゃるのです。神様に罪を告白し向きを変え、神様のもとに行きさえすれば、 私たちは神様の豊かな憐れみを受けることができるのです。8節から9節。モーセは急いで地にひざまずき、伏し拝んでお願いした。ああ主よ、もし私があなたのお心にかなっているのでしたら、どうか主が私たちの中にいて進んでくださいますように。確かにこの民はうなじの怖い民ですが、どうか私たちの咎と罪を許し、私たちをご自身のものとしてくださいますように。この民がうなじの怖い民と呼ばれるのはこれで4回目でしょうか。ここまで来れば、神様が救われたのは彼らが優れていたからでも、とてもよくやっていったからでも、良いことをしますからと約束をしたからでもないことがお分かりいただけたと思います。彼らはうなじの怖い民なのです。10節。主は仰せられた。今ここで私は契約を結ぼう。私はあなたの民すべての前で、地のどこにおいても、またどの国々のうちにおいても、かつてなされたことのない苦しいことを行おう。あなたと共にいるこの民は皆、主の技を見るであろう。私があなたと共に行うことは恐るべきものである。恐るべきという言葉は、恐れを引き起こすという意味です。これは神様が自分の民の周りに置かれようとしている盾の一部でした。もしも神様がこのことをしてくださらなかったら、彼らは敵に攻撃され完全に絶滅してしまったことでしょう。11節。私が今日あなたに命じることを守れ。見よ、私はエモリ人、カナン人、ヘテ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人をあなたの前から追い払う。神様は彼らの敵をすべて追い払われると言われます。そのことに言及されたのはこれで3度目です。12節。あなたは注意して、あなたが入っていくその地の住民と契約を結ばないようにせよ。それがあなたの間で罠とならないように。神様はその地のどの住民とも契約を結ばないようにと警告されています。ヨシュア記の中でギベオン人がヨシュアのところに来たとき、彼らはイスラエル人を騙しました。彼らは遠いところからやってきたふりをし、少なくともヨシュアに対して、古くてカビ臭いパンをその証拠として持っていました。それによってイスラエルは騙されて、彼らと契約を結んでしまいました。神様はなぜイスラエルにカナンの地の住民との契約を結ばせたくなかったのでしょうか。それはもし彼らが住民と契約を結んだなら、それが罠となって彼らが偶像礼拝に戻ってしまうからです。13節から14節。いや、あなた方は彼らの祭壇を取り壊し、彼らの石柱を打ち砕き、アシェラ像を切り倒さなければならない。あなたは他の神を拝んではならないからである。その名が妬みである主は妬む神であるから。神様は妬む神であり、ご自分の誉れと栄光を偽物の神々と分け合うなどということは望んではおられません。神様が妬まれる方であることを弁明する理由はありません。ある奥さんが、私の主人は嫉妬するなんてことはありませんと自慢をしていたとします。もしご主人が嫉妬をしないのなら、彼は彼女を愛してはいなかったのかもしれません。どんな人でも、あなたが愛しているのなら、嫉妬をして誰ともその人を分かち合いたくないはずです。邪悪な仕方で嫉妬するということもありますが、今話しているのはそういうことではありません。もし誰かを愛しているなら、その人のことが心配で、その人の面倒を見、 そしてその人のことをあらゆるものから守りたいと真剣に思うのが当然なことだということです。15節から17節。あなたはその地の住民と契約を結んではならない。彼らは神々を慕ってみだらなことをし、自分たちの神々に生贄を捧げ、あなたを招くと、あなたはその生贄を食べるようになる。あなたがその娘たちをあなたの息子たちにめとるなら、その娘たちが自分たちの神々を慕ってみだらなことをし、あなたの息子たちに彼らの神々を慕わせてみだらなことをさせるようになる。あなたは自分のために鋳物の神々を作ってはならない。カナンの地はちょうど犬が飲みだらけなように偶像礼拝だらけでした。その地は猥褻な不道徳に満ちていました。神様はイスラエルがこれらのみだらなことに関わっている人々から離れているように、そして彼らとどんな契約も結ばないようにと警告しておられます。イスラエル人は彼らを滅ぼすか、その地から追い払ってしまわなければなりませんでした。長年にわたって批評家たちはこのことを非難してきました。見たところ彼らは神様のこの極端な処置の理由を調べてはいないようです。もちろん明らかな理由は神様がご自分の民を偶像崇拝の恐怖から守っておられるということですが、でももう一つの理由があります。カナンの住民たちの間には性病が蔓延していたということが現在わかっています。神様はご自分の民を病気の破壊から守ろうとしておられたのです。18節。あなたは種を入れないパンの祭りを守らなければならない。私が命じたように、アビブの月の定められた時に7日間、種を入れないパンを食べなければならない。あなたがアビブの月にエジプトを出たからである。神様は祭りや安息日を再び制定することで、イスラエルを約束の地に入らせる準備をしておられます。23節。年に三度、男子は皆、イスラエルの神、主の前に出なければならない。神様は続けてイスラエルの子らがしなければならないこと、してはならないいろいろなことに関して詳細な指示を与えられます。25節から26節。私の生贄の血を種を入れたパンに添えて捧げてはならない。また杉越の祭りの生贄を朝まで残しておいてはならない。あなたの土地から取れる初穂の最上のものをあなたの神、主の家に持ってこなければならない。子ヤギをその母の乳で煮てはならない。イスラエル人はあらゆる領域において神様を第一にしなければなりませんでした。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はモーセの祈りと主の答え、立法の石の板が新しくされる、そしてモーセの任務の更新というテーマで、出エジプト記33章12節から23節と34章1節から26節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、出エジプト記34章29節から35節と35章1節から35節、そして36章1節から8節、モーセの顔が輝く、安息日が再び強調される、幕屋のための進んでする贈り物、ベツァルエルとオホリアブが仕事に召される、そして幕屋の建造というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、 また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。